美容ライター石原由紀の美のヒント。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。今回も美にまつわるゲストをお迎えしています。お楽しみに。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
こんばんは。本日は株式会社ドリートクリエーション代表でブライダルのヘアメイクをはじめ美容関係事業のディレクションに幅広く携わっている竹本美香さんをお迎えしました。美香さんどうぞ。
よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
こんばんは。お願いいたします。今日楽しみにしてました。
ありがとうございますよろしくお願いします。本日はですね、先ほどもご紹介をさせていただきました、美容関係のディレクションについて、それからブライダルのヘアメイク、いろいろと幅広く活動されているということなんですけれども、具体的にどんなお仕事を普段されているか、ちょっと詳しく伺えますか。
はい、私はもともと美容師をやっていて、そこからヘアメイクに転職をして、はい、技術をこういろいろ磨いて、やっともうブライダルでやっていこうって決めて、はい、今ヘアメイクを軸に活動しているんですけれども、はい、昨年法人化しまして、はい、前撮りですとか、あと後撮りっていう感じ、はい、写真のブライダルで、ええ、ウェディングですね、はい、の事業をやっております。はい、他にもいろいろ美容関係の会社様からご依頼いただいて、はい、空間のディレクションだったりとか、いろいろちょっと幅広く、はいはい、携わらせていただいてるっていう感じです。
はい、はい、ありがとうございます。今キーワードにも出てきました、はい、ブライダルということなんですけれども、はい、やっぱりブライダルって本当に女性にとって一生に一度の晴れ舞台といいますか、
そうですね、
はい、もう一番今まででこう綺麗でいたいっていう日かなと思うんですけれども、はい、普段のメイクとブライダルのメイクでちょっと違いというものってあるんですかね。
ありますね、やっぱり衣装がドレスっていうともう豪華じゃないですか、はい、もう皆さんがイメージするドレス、まさにそのものだと思うんですけど、プリンセスっぽいディズニーのああいう、
ね、ドレスと広がったドレスとか、あとカラードレスも結構着ますしね、
そうですね、
お召し替えの時とかに。
そうなんです、そういう衣装だと、やっぱり普段のメイクだと沈むんですよね、ナチュラルすぎるというか、はい、ノーメイクに見えてしまう部分があったり、はい、あとは結婚式ってチャペルであったり、はい、広いバンケットで結婚式される場合がありますよね、そういう場合はゲストの方が遠くから花嫁さんを眺めるっていうシーンがあると思うんですけど、そういう場合にやっぱりしっかりメイクと、こう肌の質感だったりとかっていうところは細かくディティールまでこう見越してメイクをすることが多いですね。
なるほど、はい、そしたらやっぱりこう普段のこう見られ方というのと全然こう違うシーンが多いかなと思うんですけども、はい、今肌作りがすごく重要だって伺ったんですが、
そうですね、
はい、具体的にどういったところにこうヘアメイクさんとして気をつけてらっしゃるんですか。
一番気をつけてるのは肌の透明感、透けるようなお肌っていうのを作るのが、はい、結構私は一番重要かなと思っております。なんかお肌ってこうメイク、ファンデーションポンポンポンってのせて、アイメイクして、皆さんチークとリップとアイメイクは結構メインでメイクされる方が多いと思うんですけど、ブライダルはそうではなく、本当にもう輝くっていう言葉がぴったりだと思うので、だとしたらもうそのポイントメイクを引き立てるためのベースが一番重要だと私は考えてます。
なるほど、はい、そしたらこう例えばハイライトだったりとかツヤだったりとか、はい、そういったところをこう置くっていうので、具体的なテクニックってありますかね。
お伝えしましょうか、
はいはい、
普段でも使えるような、花嫁さんまで濃くは濃くというかしっかりではないんですけど、普段にも取り入れられるツヤ出しの方法、ポイントっていうのがありまして、それが皆さん鼻筋は入れられてると思うんですよね。あと入れてあげた方がいいのが、頬の一番高いところにチーク乗せると思うんですけど、その上にふわっとブラシでパウダーを本当にふんわり乗せてあげるのがポイントです。
そうなんですね、チークをつけた後に、
はい、仕上げの段階で
パウダーを、
はい、ハイライトですね、特にパールが入っているものをつけてあげると、はい、お肌の立体感ですとか丸みがよりこう引き立つアクセントになると思うの で、あとは色味をベージュとかではなく、ほとんどこう色がつかないかどうか、 クリアに近い色に、
はい、
なのでパールがベースになってるものが一番いいかなと思います。
うんうん、そうですよね、はい、今結構本当にいろいろなアイテムが出ていて、パウダーもそうですけど練りタイプだったりとか、
う
ん、
そうですね、
はい、それもこう手軽にツヤを出せるという意味ではいいかもしれないですよね。うんう
ん、練りだと結構重くなるので、あのクリームがいいと思います。
そうなんですね、
はい、
やっぱりこう、まあね、プロのメイクさんとかですと、うん、ちょっと重さがあるものでもこう、うん、工夫してつけることできますけど、やっぱり一般の方で毎日のメイクに取り入れるっていう風になると、うん、どうしても使いやすいものの方がいいですもんね。
そうですよね、手軽さが一番ね、今日毎日取り入れられるっていうところではポイント高いかなって思います。
そうなんですね。
あともう一個ありまして、うんうんうん、はい、唇の山の部分にこう指で、
はい、
こう唇輪郭をなぞるようにトップだけ入れてあげると、リップと鼻の間隔がちょっと近く見えるので、すごく女性らしい印象に仕上がります。
そうなんですね。じゃあこう 上唇だけにつけるわけではなくて、下もですかね、
はい、下、あ、上だけですね、山の部分につけてあげると、ちょっとそれ試しに皆さんやってみてほしいんですけど、
いいですね、
意外と知られてないポイントです。
そうですよね、
はい、
なんかこう一つのこうアイテムでいろいろなところにこう使えるっていうのはいいですよね。
う
ん、
ね、そうですね、うん、
なるほど、
ぜひハイライト使ってもらいたいですね。
う
ん、
そうですよね、やっぱりこうブライダルっていうとどうしても特別な日っていうイメージありますけども、うん、でもブライダルの時に一番そのすごくこう美しく見える方法っていうのをメイクさんしてくださるので、うん、それをこう毎日に応用するっていうのはすっごく重要なことですよ ね、
ね、
その日だけじゃなくって、うん、
手軽に着るのでね、うん、そこはぜひ毎日やってみてもらいたいなって思います。
そうですよね、はい、あとあのブライダルのメイクで、あのいろいろな、例えばブライダルって言ってもリゾートウェディングだったり、
はい、
こうホテルで室内でちょっと暗めなあの場所での挙式だったりとか、うん、あのいろいろなことがあると思うんですけども、
うん、
ね、やっぱりそういった自然光の下だったり室内だったりで少しメイクって変えたりされますか？
変えますね、うん、あとゲストとの距離の近さによっても変えたりするんですけど、うん、はい、外に出るときは、はい、あの一番自然光ってメイクの質感が分かるんですよ、うん、あの乗せるとやっぱり乗せてるなっていう感じまで見えてしまったりするので、
ちょっと肌の粗とかも見分けやすいですもんね。
そうなんですよね、うん、なのでそこはもうベースは薄くつけます。
あ、なるほど、
はい、あとはお肌が持ってるツヤを消さないようにメイクしますね。うんうんうん、
なるほど、
はい、
そしたらこういわゆるこう海外リゾートのハワイだったりとか、うん、あとはこう沖縄とかそういったところで日差しが当たるようなところですと、うん、もう薄付きっていうのが割と鉄則ではあるんですかね。
あのまず日焼け止めはもちろんしっかりやるんですけど、うんうんうん、プライマーっていうツヤが出るベースを使って、はい、でまず光の当たり具合を見ます。で必要なところにファンデーションっていう感じで、う
ん、なるほど、
もう全部に塗らないですね私は。
はい、
あと目の下だったりとか、お花の小鼻、赤みが出やすいので、うん、そういうところだったりとか、バランスっていう言葉がぴったりかもしれないです。
そうですよね、はい、なんかこうアットホームな、やっぱりリゾートウェディングってアットホームな場合が多くって、うん、人との距離が近いっていうのもね、おっしゃってましたけども、うん、なるほど、じゃあちょっと暗めな、例えばホテルとかレストランとかそういったところですと、うん、どのようなところに気をつけると綺麗に見えるんですかね。
あ、でもそういう時は、うん、こう目元とか結構しっかりめにメイクして、うんうんうん、あとはチークもしっかりのせますね。
やっぱりこう暗いところだとある程度ね、あの
そうなんですよ、光がねすごい綺麗な光が回るので、 その分結構光飛びやすいっていうところがあって、あとはビジューとかね、きっとそういうキラキラ系のアクセサリーつける方も多いと思うので、そこはもうバランスで合わせて、はい、華やかに仕上げます。
なるほど、あの花嫁さんって今本当に、はい、まあ、晩婚家とかも言われてますけども、いろいろな年代の方いらっしゃると思うんですよ ね、
そうですね、
20代の方からまあ40代の方とか、はい、やっぱりこうそれぞれの方によって年齢層によって多少メイクとか見せ方って美香さん変えられたりしてますか？
変えますね、あとはその花嫁様の選ぶドレスに、ドレスやあとは会場雰囲気によって変えますね。目元の印象、あの、うん、目元を印象に、印象的にしたかったら、
はい、
あのちょっとこう目尻につけまつげも必要に応じて足す場合もありますし、うん、ではなくラメでこう華やかに見せるかとか、うん、そういうのはお客様と常にお話ししながら、うん、はい、決めていくんですけど、
そうなんですね、
はい、
あの 普段こういろいろなところで今すごくミカさんもインスタグラムで、すごくね花嫁さんのアレンジヘアアレンジだったりとか、メイクの
ヘアアレンジね、
はい、こととかもすごくはい、とっても素敵なインスタグラムなんですけども、ありがとうございます、
嬉しいです。
ミカアレンジで、
ミカアレンジで、はい、ミカアンダーバーアレンジですね。
そうですね、それで検索していただくとご覧いただけますけども、やっぱりいろいろなプレ花嫁さん、これから、挙式を控えている方とかからお問い合わせがあると思うんですけども、はい、そういう時に
そうなんです ね
皆さんどんな風なイメージにされたい方が多いんですかね。
私に、お依頼いただく方って結構ホテルの挙式の方が多くてですね、はい、なんか華やかなんですけど、こう上品さもこうあるような、こうバランスの取れたスタイルが好きっていう方が多いですね。
そうなんですね。やっぱりこうミカさんのやっぱりメイクもそうですけど、やっぱりヘアメイクさんでそれぞれこう、メイクの特性ってあると思うんですけども、
あるかもしれないですね。
きっとその今までの、例をインスタグラムとかでご覧になって、やっぱり同じような感じの雰囲気とか世界観でやりたいという方が多いっていうこともあるんでしょうね。でも
参考にされてる方もいらっしゃると思いますし、あとはこうやってる安心感、なんか現場できちんとお仕事してるんだなって、見えてるんですかね。わかんない、
ね、いやでも本当にやっぱりこう
頑張ってます
ね、本当にミカさんとは実はね友人関係でもあって、はい、いつもご一緒するんですけども、はい、やっぱりこうね、なんかメイクさんってその例えばもうなんていうのかな、自分でこう挙式のヘアメイクの方選べないっていうパターンもあるかと思うんですけども、
そうなんですよ ね
実際こう選べる場合でも、自分は初めてっていう段階で、他にお友達がその方にやってもらってないとどういうメイクをされるんだろうってやっぱりちょっと不安になったりとか、特に海外のね、挙式で外国のヘアメイクさんとかだとどうしても日本人のこう好きな雰囲気になってなかったりとか、っていうのもあると思うので、それこそそういったもう作品としてしてインスタグラムで手軽にこう見られるような、ことがあればすごく安心して頼めますもんね。
ねえ、ありがたいですね、本当に皆さん見ていただいて。
なるほど、ありがとうございます。もう本当にいろいろとまだまだウェディングの話、美容の話伺いたいんですけども、
ね、伝えたいこといっぱいあるんですけど
ねそろそろね、なんか時間もなってきたんですが、ミカさんそのインスタグラム以外にも例えば資生堂のビューティー&コーのサイトでセルフでできるヘアアレンジも、
はい、
毎月2回ほどでしたっけ、
はい、そうですね、本数決まってないんですけど、監修させていただいていて、動画で紹介してるので、
ね、すごく動画分かりやすいですよね、やっぱり
ね、やっぱどういう風に手を動かしたらいいか分からないっていう方が多いので、それはねぜひ見て使っていただけたら私も嬉しいなと思います。
ねそちらはもう資生堂ビューティー&コー竹本美香とかでも検索するとすぐ、
ね、出
てきますので、はい、ぜひご参考なさってください、
はい、ぜひ見てみてください、
ね、どうしてもヘアアレンジってこう習うこともあんまりなかったり、こう紙面とか ね雑誌とかで見てもどうしても分かりづらかったりするので、本当に動画でささっと、ね、見られると、一緒にやりながらでも見ることできるので、
ね、ちょっと難しいんですけど ね頑張ってもらいたいです ね
そうですよ ね慣れるために、
そうちょっと、ファッションコーディネートに合わせてアレンジしてもらいたいなと思います。
はい、ありがとうございました。ではちょっと時間も来てしまったので、
はいはい、ありがとうございました。
いろいろと楽しい、ね、ウェディングの話から美容の話、
はい、楽しかったです。ありがとうございました。
この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 www ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。では今週も素敵な1週間をお過ごしください。さようなら。
始めるその一歩が踏み出せなかった、私なんかとそう思ってた、自信なんて少しもなかったんだ。 とても臆病で先の見えない道、何もない私手探りの日々、歩き方もわからなかった。